ただいま8月29日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 はい、ということで、まあ、早速ちょっと出だしから言葉が詰まってしまいましたけれども、ヨハン&アクア&クレールでいきたいと思いますと。
いつもこんばんはってかけてくれるので、はい、言うのかなと思ってちょっと待ってたんですけど、
いやいやいや、あ、そっちじゃなくてね、まあいいや僕がもう今日はあの赤くんに今日は噛まないという宣言をしてこの収録に臨んでいるので、あ、早速やってしまったなと思った次第でございます。
まだセーフです。
はい、はい、ということで夏ね、もうすぐ終わりということになりますけれども、楽しかったですか、この夏は。
楽しかったです
もうね、雑な質問というのはこういうことを言うということなんですけれどもまあ、なかなか、まあ、GoTo キャンペーンとかもありながらも、そんなね、そんな思いっきり移動するのもどうやろうみたいな風潮もありつつ、楽しみをね見つけていったというところでということなんですよ。
そうなん、なるほど。
はい。
はい。
の中で、赤さん。
はい。
どこに行かれたんですか。
なんと。
はい。
信楽に。はい。行ってまいりました。
はい。どういう経緯で信楽に行くことになったんですか。
僕が、はい、動物の中でもタヌキを愛してやまないからですね。
なるほど。
タヌキの聖地ともいえる信楽に、はい、まあ挨拶をしに。そしてその土地に感謝をしに訪れてきました、
はい、なるほどですね。そうかそうか、タヌキにはちゃんと挨拶できたと。
そうですね、はい、もう街いっぱいのタヌキがお出迎えをしてくれたので、
うん、
本当に幸せな時間を過ごせました。
はい、わかりました。それも何よりですね。
そうですね、
タヌキは連れて帰ることができたんですか。
そうですね、今、はい、家に帰ると、
はい、
4匹のタヌキがお出迎えをしてくれていますね、はい、玄関にまずお帰りなさいを言ってくれる子、はい、そしてリビングに入った時に棚からこんにちはをしてくれる子、
はい、
そして棚の方にもしっかりとこちらをご飯の時に見守ってくれる要員のタヌキ、そして寝る時にベッド脇から見守ってくれるタヌキ、
はい、なるほどね。まあね、縁起がいいタヌキということで。
そうですね、
ね、一個一個意味があるんですよね。
一個一個意味が8つの意味があるんですけども、
はい、
まあ、各家庭、うん、1匹はまあ当然用意したいなというところなんですけど、まあ、はい、ゆくゆくは4匹が普通になっていくのかなと、まあ、僕は考えてまして
なるほどです、ね、ちなみにその8つの意味って言えるんですか。
まず傘と、お腹で尻尾で通帳で、目が上を向いてるっていうのと、あと3つ、
とっくり持ってる、
お酒ですね、お酒と、今何を言ってたかが分かんなくなってくるんですよね、これ。尻尾って言いましたっけ。尻尾、転ばないように尻尾で、であとこれはアルバイトのエヴァがあるんですけど、杖も、だるま法師にかけて杖と、で、あとだるま法師を含めたら9個あるはずなんですけど、1つなんか言ってないですね。何かな。
まあデザインの1つ1つに意味があってね。
そうですね、全部吉兆なんですけど、
縁起を担いでるというところで、はい、まあ、タヌキの里に行ってきたということですね。
なんか今すごい気になるんですよ。あと1個前だったかな絶対出てくるんですけどね。お腹は言ったんで、お腹を含んでるんですよ。お腹含んで今、まあ、
なるほど、
あ、ラジオでは言えないあれでしたねなるほど、
はい、
ラジオでは言えないあれも、はい、まあ、お金がいっぱいという意味で素晴らしい吉兆だと言われてますね。
そういうことなんですね。わかりました。じゃあそれがまあまあまあ、ね、たくさんいるということで素敵な旅になったという感じですね。
はい、
はい、ということで今週もやってみましょう今月ですね、福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
ートクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今回は一攫千金を狙うお話なんですけども、
はい、
先々月ですかね、あのプロデューサーの流れさんが、はい、ヒステリックな内容のものをやってほしいというお題をいただいてまして、はい、まあ、それが合わさったものになってます、
ね、なるほど、わかりました。ヒステリックを演じるのは どちらなんですか。
どちらかといえば
私です。
ああ、そうなんですね。
はい、街中で、
はい、
こんな感じの喋り方してたら、うん、嫌な人やなって思います。
なるほど、嫌、はい、なものを演じるわけですね。まあ、それも
喋、ね、ってることは嫌なことではないんですけど、
はい、あ、言い方とか、
はい、言い方ですね。はい、
アクア関係はどんな感じで。
結構関西弁の原稿なんですけど、
はい、
事前に練習した時に、うん、エセ関西弁と言われてしまいまして、僕はもうコテコテのザ関西人だと思ってたんですけど、
はい、
どうやらエセが入ってるようなので、はい、エセだなと思った時は遠慮なく、
はい、
エセやなと思っといてください。
思います、はい、それではもういきましょうかね。はい、お願いします。
俺は土の子を見た。
ほんまなんや。確かにこの目で見たんや。
じゃあなんで捕まえへんのよ。
いや、空もめちゃくちゃ素早くて。
捕まえたら岐阜県の中川原水辺公園が130万円の賞金くれる言うてんのよ。一戦一台の大立ち回りするところやろ。
空、俺だってそのつもりやったけど、土の子や思ったらもうその瞬間にはビャンとひとっ飛びや。ウィキペディアには2メートルくらいジャンプするって書いてあったけど、そんなもんやないで。
言うて網持ってたやろ。柄の端っこ持ったらジャンプした先に届いたんちゃうの。
いや、その時はな、網にガガンボ入ってたから。直前にな、捕まえて。
土の子とガガンボどっちが大事やねん。ガガンボぐらい家の近所で10匹でも20匹でも捕まえたるやんか。
そやけど、そもそも土の子目的で山に入ったわけちゃうしな。心の準備ができてへんのよ。
なんで入ったんやったっけ。
トンボ取ろう言うて。
ほんまやわ、ショック大きすぎて忘れてた。
そりゃそうと、ウィキペディアにええこと書いてあったで。味噌、スルメ、頭髪を焼く匂いが好きなんやて。髪10本ぐらい抜いてやってみようか。
私も3本出資するわ。
ほな、火つけるで。
うわー、わんさか出てきた土の子めちゃくちゃちょろいな。
はい、それではプロデューサーの流れさん、ご感想のほどお願いいたします。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
はい、関西弁ですけども、クレール関西人。
はい、
クレールの方はどっちかというとS 関西の関西語。イントネーションがね、関西弁っていうのはね、どっちかというと抑揚はない、語尾が下がりっぽい。だから、まあ、要するに同じ言葉でも東京弁は後ろにこうアクセントを置くっていう感じでね。だから、まあ、かどうかわからないけど刻に聞こえるみたいな。だからよくテレビなんかでも関西弁をやってる、関西弁をあまり、まあ、それほど日常使ってない人、まあ、女優さんとか男優さんがやるとですね、違和感感じるでしょ。だから実際の関西人がやる関西弁と、まあ言うたらその勉強してやった関西弁とはもうまるっきり違うということで、ね、だからそこはもうアクセントだけだと思うんですけども、まあ、聞いてたらウルルは関東人かいなと思ったけどね、まあ、標準語を使うことに慣れてるんじゃないかなと。逆にね、例えばラジオのことにしてもあれな、人形劇、
はい、
なんかでも、まあ、ほとんど関西弁でやるのは少ないんで、うん、そういうと場面になるとつい関東弁っぽい発音してしまうのかなとは、うん、 別にあのアクアの方は普通にまあ関西弁でしたけどね。
僕は今すごいにっこりしてます。もうエセって言った本人がエセって言われてるので、もう僕は今後自信を持って関西人を名乗っていけるなと。
私が嘘でした。
あとはまああの関西弁にしても関東弁にしても、あのまあ、あのラジオの難しいとこっていうのは本と違って、読み直せない前のページに戻って、うん、あれ何やったんかなというのをあのもう一回見ることができないよね。まあ、テープで聞くとかそういうことしかできないんで、そのすぐその場面で戻れないというのがなかなか難しいところでね。だからこそあのその抑揚とか表現にあの、まあものすごく気を使ってほしいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒステリックな感じについてはどうでした？
ヒステリックね。
はい。
どういう風に理解されたんですかね。僕の言ったやつ。
そうそう、ヨハンにとってのヒステリックとはみたいなのをちょっとね聞いてみたいなと思います。
そうですね、まあ、このちょっと面倒くさい絡み方してくる感じかなと思ったんですけどね。
ああなるほどね。僕は絶叫するようなまあまあまあ言うたらあのほんまの、まあ、生活の中ではこんなことでヒステリックにしゃべるような場面はないだろうというようなことで今言ったんですけどね。まあ、テレビなんかではねよくあるんですけども、
はい、
よく見ていてもあの思うと思うんですけども、そんな言い方しないやろうというような、それをまあラジオで場面なしでね声だけでやってみたらどうなるかなと、そういう意味だったんです。
わかりました、
はい、ありがとうございます。
まあまあ内容を含めたらもう狂気ですけどね、そういう意味ではヒステリックなのかなという感じはしましたけど、はい、ということで、アクアットクレールの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。はい、ということで来月9月はですね、昔の言い方で長月と言います。だんだんと夜が長くなってくるから長月と呼ばれるようになりました。旧暦の9月はもっと先なので、まあ、まだまだ夜が長くなってくるというところで、まあ、秋の夜長から来ているということですね。まあ、そういう本来ならば、まあ、過ごしやすい時期というようなところで、秋の夜長を楽しむというようなタイミングですね。そして楽しむということは、金運とかにもつながってくるので、こういうの時期にしっかりとね、秋のイベントを楽しんで、過ごしていくことが、まあ、運気アップにもいいんじゃないかなと思います。そして9月はですね、まあ、そんなにはメジャーではないんですけれども、朝陽の節句というものがあったりとかですね、秋分とかね、お彼岸とかねありますので、そういうイベントにね、習わしとかああいうのをね参加することによって、よりこの地球のリズムと自分の運気のリズムが波長が合ってくるということですね。まあ、いろいろスムーズにことが運ぶようになってくるというようなことがあります。そして、まあ、さっきあまりメジャーではない朝陽ということを言いましたがですね、9月9日というのが朝陽の節句になりますね。これはまあ五節句という中の一つと5つ、ね、あの節句というものがあるんですが、まずは1月7日春の七草のね神日の節句というものがあります。そして3月3日のひな祭り、5月5日の子供の日端午の節句ですね。そして7月7日の七夕の節句というところで、まあ1357ときて9月9日というところなんですけれども、まあ1月7日以外はゾロ目というところにが注目すべきところなのかなということですね。奇数月のゾロ目の時がまあ縁起がいい、まあ1月1日はそもそも正月なんで縁起がいいというところではあるんですけれども、9というのがね、あの単体の数字で言えば一番大きな数なわけですね。まあ、次は10になってくると1と0になってくるので、単体の数字としては9という数字が一番大きい、かつ奇数という、まあ、奇数を陽、偶数を陰と捉えて、でこの陽が重なるというところで、 まあ、非常に縁起がいいとされているというところですね。そして、まあ、古代中国でそういう価値観があって、まあ、日本でもそういう価値観が受け継がれて、まあ、あったりするんですけれども、まあ、例えば五七五とか五七五七七とかも全部この奇数の、音を当てはめるとか三三七拍子とかも全部ねこの奇数を重んじるところと文化が来ているということですね。そしてその9という一番奇数で大きな数字が重なる9月9日をまあ非常に縁起のいい日として大切にしてきたというところなんですね。でその9月9日がね、一大イベントというようなところになっております。ただ、まあ主に宮中ですね、まあ、皇室貴族たちが大切にしてきたなんていうんですかね、こうイベントになるので、まあ、庶民的なところになると七夕さんが大きかったのかなというところで、そんなに有名ではないっていうのは宮中と貴族的なイベントから来ているのがそもそもだったっていうところがあるのかなと思います。そして、ですね、この9月9日に飾るのは菊の花がいいとされております。これは また意味があって、まあ、菊の花の節句ということなんですね。1月の7日は春の七草であったりとか、3月3日は桃とかですね、5月5日は菖蒲という草ですね。7月は七夕は笹の葉の節句という流れで、まあ、9月は菊というような、まあ、それぞれ担当の植物が季節の植物が当てはめられていて、でこの蝶葉の節句というのは菊を飾って菊の花びらを浮かべたお酒なんか飲んだりとかですね、そういう菊の木を取り込むということをして過ごしていたというのが元々の意味合いになります。そして菊っていうのは中国からやってきた花になるんですけれども、もともと日本に伝来した目的っていうのは薬草として輸入したというところがあります。そして邪気払いの効果があるとされておりました。そしてその花っていうのはですね、健康と長寿を祝ったりとか願ったりするために使われていたということになりますね。で、まあ、最近はこのね西洋菊というものもね日本では普通に飾られたりするんですけれども、まあ、丸いものはですねすごい縁起が良くて金運があるという意味合いもあってですね、ピンポンマムっていう種類の丸い菊とかはですね、金運も強いと風水的には言われております。そして、この蝶葉の節句っていうのは、まあ、菊の節句でもあるんですけども、同時に栗の節句でもあるんですね。新暦の蝶葉でねこの栗を手に入れるのは難しいかもしれないですがね、まあ、ぜひね栗のものをね取り入れるようにしてください。栗も金運が豊富な食材ですので金運アップに一役買ってくれると思います。そして、もう一個大きなイベントでが、秋分の日ですね。秋分の日っていうのは、先祖を敬い亡くなった人々を偲ぶための祝日というような目的があります。もともとその、昼と夜がの長さが同じになるというところで、まあ、陰と陽が重、バランスが良くなって、この世とあの世がつながるというところがあるんですけれども、まあ先祖崇拝のための、ね、イベント日みたいなところがあります。元はですね、春に山の神様が里に降りてきてですね、まあ、農耕の神となって秋に収穫を見届けて山に帰るというね、古来の信仰にね、仏教思想とか先祖供養のね、表しとなっていったということになります。まあ、これはですね、まあ日本とか東アジア全体で、いう共通の価値観なんですけれども、まあ、ご先祖様を崇拝するというところがそんなに実はそんなに世界的な価値観ではなくて、まあ、この辺り一体というようなところなんですけれども、まあ、そういうね、非常にこのルーツをね、強める地のなんかエネルギーみたいなのを取り込んで自分の運気へとつなげるみたいなものが、まあ、お墓の風水であったりだとか、いうのがもともとあるので、まあ、その辺の意味合いからも、この秋分の日っていうのが非常に大事にされてきたというところですね。そして、まあ、この秋分の前後3日間入れた計7日間がお彼岸の期間というところでですね、このお彼岸というのも、まあ、秋分の日自体にですね、まあ、何かできなくてもこの1週間あったら、まあ、どっかで、ね、手を合わせる機会あったらね、ご先祖様に手を合わせて置いていただければなと思います。でまたこの期間内には、敬老の日というものがもありますので、まあね、 そのご先祖じゃなくてですね、まあ、老人を敬うというところですね、まあ、日本独自の祝日とあるとされてるんですけれども、まあ、この機会にですね、まあ、長寿を祝ったりとかですね、敬愛したりとかですね、まあ、高齢者の福祉に関心を深める機会にというところにおきまして、まあ、非常にこの秋分と敬老の日が近いというところは意味があるのかなと思っております。まあ、そのような感じでですね、この9月というのはですね、まあ、9月9日の重陽の節句というところと、このね、秋分の日とその前後3日間のお彼岸の期間というところが非常に大事なポイントかなと思っております。ということでですね、そのような形で、まあ、季節のイベントを大事にしていただいて過ごしていただくことによって、自分の、ね、波長を、ね、地球のリズムと合わせていって、運気を、ね、良くしていくというようなところにおきまして、そのようなあたりを大事にしていっていただきたいということでございます。ということで月刊秋分ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの方はですね、少し、停滞気味の時になってしまいます。こんな時に悪い誘惑に乗ることは NG、 気持ちをしっかりと持って人生の本道を歩むことが開運のポイントです。
目の前の課題を一つ一つこなしましょう。
2月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、苦しみがもうすぐ終わる時になります。言動ですね、言葉とかね、行動を飾ることは NG ですね。これまでのことを反省して出直すことが開運のポイントになります。
今を乗り越えれば楽になりますので頑張りましょう。
3月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方は不可能に思えたとしても必ず解決の道がある時になります。表沙汰にすることは NG、 内密にことを運ぶことが開運のポイントになります。
いろいろな人の意見を参考にしてみてください。
4月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、4月生まれの方は泣いて馬謖を切るべき時ですね。まあ、情に流されずにやるべきことをきちっとやる時になりますね。市場に流されることは NG、 一人で悩まず、有識者、ね、知識、知恵のある人に相談して悪縁を切ることが開運のポイントになります。
枝葉より木を見るように根源を解決するようにしましょう。
5月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、目標まであと一歩の時になります。焦りは NG、 手堅く慎重に行動することが開運のポイントです。
ゴールは見えても気を緩めないでください。
6月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、これまでの苦労から抜け出す時になります。ただし慢心は NG、 質素倹約が開運のポイントになります。
質素でやりくり上手である生活を楽しみにできたら、それはもはや最強だと思います。
7月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、損して得を取る時です。苦労を惜しむことは NG ですね。目上の人に協力することが開運のポイントになります。
大変なこともきっと自分にとってのラッキーにつながっています。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、困難の中で打開の兆しが見え始める時になります。辛いからと逃げ出すことは NG です。困難に耐えて努力することが開運のポイントです。
視野を広く持ち、情報をたくさん集めることが大事です。
9月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、詐欺に用心する時になります。不慣れなことに手を出すことは NG、 足元を救われないように身を守ることが開運のポイントです。
即決より熟考を大切にしてください。
10月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方はですね、冷静さを保つ時になります。ただし慎重になりすぎるのは NG、 欲望にとらわれないことが開運のポイントになります。
何が最善か考える時間を取りましょう。
11月生まれの人、健康運が三角、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は以前からの腐敗ですね、腐ってるような物事をですね一新することに成功する時です。独断と独善は NG、 力ある協力者に助けを求めることが開運のポイントです。
新しい考えに賛同してくれる人が必ずいます。
12月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、他人を当てにしてはいけない時です。慢心や遊びほうけることは NG、 自分の力をしっかりと見直すことが開運のポイントです。
自分にできることを一つ一つ丁寧にこなしましょう。
はい、ということで、まあ、ざっくりですね、まあ、1月の方から12月の方までトータルで言えることはですね、まあ、余計な一言とか、なんかそういうことを言ってトラブルが起こりがちなところがありますので、その辺はですね、言わないことは言わないとか、まあ、怒りを収め、まあ、感情のコントロールみたいなところがね、大事になってくるんじゃないのかなという感じですね。はい、そんな感じですね、この9月過ぎればまたね、いよいよ秋が深まるというところで、秋はゴンの季節、金運の季節、収穫の季節ね、よりよりね、まあ一番ね過ごしやすくて楽しい時みたいなところもありますのでね、よりねそういう季節を満喫するためにはね、良いね9月を過ごしてくださいということですね。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。